また、ですね、9月はですね、あと、9月15日に、パウロ秋元牧師が来られて聖会を持っています。敬老の日で祝日だと思うんですけども、あの月曜日のですね、朝、9時50分、約10時ですけども、10時頃から、あの9時50分から始めますので、ぜひあのいらして、午前中ですね、祭日の午前中になりますので、ぜひいらしていただきたいと思います。で、この日はあの福岡、飯塚、北九州ともあるので3カ所行くので、ちょっと時間がタイトなんですけども、ぜひですね、あの家族やあの友人に誘ってですね、ぜひいらしていただきたいと思います。オンラインでいらした方もぜひいらしていただきたいというふうに思います。それから、シオの方にありますけど、あの9月は台湾チームというのを使わせるんですね。9月25から29ですね、25から29に台湾チームが使わされます。初めて台湾に入っていくんですけども、ぜひあのお見せください。あのチェコのセレさんの関係なんですね。あのチェコの集会の時に そこに来られた方の関係で、台湾の働きっていうのが開かれてきました。ぜひお見せください。9月ですね、それがありますので、ぜひですね、お見せしていただきたいと思います。また風の引きの歌手の第2週の応募なんですけども、締め切られまして、で先週、1週間選定がなされたんですね。505曲あって、非常にたくさんの曲がですね、本当にこうますます曲が増えているんですけども、そうやってあの選定がなされたんですけど、77曲あの決まりました。で、あの今回あの福岡協会からはあの入選がなくて、あのゆかさんもあの入ってなかったんですけど、そのことも感謝なんですけども、77曲がですね、集められて、あの今年の2週のですね、働きが始まります。これからあのいろんな歌がまた新しい歌も歌われ始めると思うんですけど、神様に期待してですね、リバイバルに向かって主はこう素晴らしい賛美をさらにこう開いていかれるので、主に期待してですね、やりたいというふうに思います。安藤家ですけども、あの今日牧師が入っておられましたし、あとあの木原純子牧師ですね、長崎の、あと、鹿児島の、彩さんですね、が九州からは入っておられました。ですね、またぜひあのホームページの方にもあのアップされてますので、ぜひ見ていただきたいというふうに思います。ブログもですね、はい、感謝します。あとですね、あの今年今月あのちょっと報告遅くなったんですけど、8月19日に福田玲子さんという方が洗礼を受けられました。ちょっと障害を持っている方で、ご自宅で洗礼を受けられたんですけども、とても素晴らしい時を持つことができました。あのなかなか教会に来るのはちょっと難しい状況もあるんですが、東区の方なんですけども、ぜひですね、お祈りしていただいて、また今ネットの環境がないんですね。なのでインターネットの環境が与えられて、まずはあのオンラインで礼拝ができるようになっていただければというふうに思います。こちらにも来たいと言っておられるので、またいつか、来てくださるんじゃないかと思うんですけども、ぜひですね、あのちょっとお体のことがあるので、祈っていきたいと思っています。それから10月27日から11月8日の予定でイスラエルチームが使わされていきます。この派遣はどなたでも参加できますので、ぜひですねご参加ください。これ10月5日エルサレムの平和を祈る集いというのは東京で行われるんですが、講師としては岡川先生、岡川次口先生とか新井先生も予定されて、原先生のお体のことがでは予定になっているんですけど、予定になっています。 ECI のトマス牧師のビデオメッセージとかがありますので、ぜひいらしていただきたいと思います。私とノリ牧師は行くことが決まって、あの東京でですね、集会に出ることになりました。ぜひまたそのためにもですね、お祈りしていただければと思います。あとは御声新聞とあの、月刊誌に出てますので、ぜひ見ていただきたいと思います。今月はあの広島 の水害のこととかですね、台風の水害のこととかが載っています。佐世保連合クラブがですね、ゴスペル連合クラブが、コンサートを街でですね、夏祭りのところで行ったことがですね、 非常にたくさんの方々が来られて150人ぐらいですね、町民の方がおられるところで参加したということが宣言をしています。ぜひ来ていただきたいと思います。あと今日ちょうどあの彼の地図によってっていうあの曲を歌うんですけど、その鶴瓶のですね、あの歌うんですけども、あのちょうど今日は明石家ですね、あのヨハネ谷口牧師の曲も、シオン君の明石家が載って、癒しの証が載ってますので、ぜひですね、また見ていただきたいと思います。はい、それではメッセージに入っていきたいと思うんですが、今日はですね、ユダのですね、ユダがこう首を吊って自殺するというところなんですね。で、なんかすごく、厳しいところなんですけども、でそしてマタイがですね、だけがここを、ピラトのこの裁判の前に、このユダのことがあったことがですね、マタイだけが書いてるんですけども、そこを見ていきたいというふうに思います。一節から読みいたします。さて夜が明けると祭司長、民の長老、すみません、その前にですね、黙示録のことをいつも学んでるんですが、何度もお話しするんですけど、今私たちがここにいるとするとですね、もうすぐ今イスラエルの、とパレスチナの、停戦合意がなされていますけども、すごく今不安定な状況ですけども、これは中東和平が締結される時が来るんですね。中東和平がそれが観覧時代の始まりと聖書に書かれているんですね。でこの中東和平を締結するのはハンキリストであります。ですから世界中から素晴らしい指導者が現れたと思われるんですが、実はそれはハンキリストで、この後ユダヤ人とクリスチャンを徹底して迫害する人となっていくんですね。それはヨーロッパの EU から出るということですね。心待てるね、EU から出るということはですね、聖書にこう前もって記されています。ですから中東和平がなされたら、もうここから3年半と思っていただきたいと思いますね。でここで、そして すごい今までないリバイバルがですね、起こってきます。聖霊の働きが顕著に起こってくる。そしてそれとともに殉教も起こってくるということは、聖書にこう牧師長を見るとまたことを詳しくやりたいと思うんですけど、分かるんですね。でその時に3年半経った時にイエス様は空中再臨といって空中に再臨されるんですね。でその時にこの、あるクリスチャンは謙虚といってスッとこう引き上げ一瞬にしていなくなっちゃうんですね。飛行機のトイレのトイレみたいにシュッていなくなっちゃうわけなんですね。でそれは一瞬にして御霊の体に変わって私たちがこう引き上げられていくということなんですね。でいなくなってしまって、でもその後残されてくるしまうクリスチャンというのもいるんですね。でそうなるとどうなるのかと言いますと、この3年半というのは憐れみの観覧時代ですね。いろんな困難や問題、自然災害があるんですが、それまだ憐れみで主に立ち返るための裁きなんですけど、この後の3年半というのは徹底した裁きのための裁きなんですね。だから凄まじい困難があってくるわけです。そしてこの3年半後半はハンキリストがクリスチャンとユダヤ人を徹底して迫害する、時代となるんですね。なのでその666という数字を持っていない人は売ることも買うこともできなくなるという時代なんですね。今バーコードが筋のないところが666ですけれども、バーコードをこう体にこう埋め込むことができるそうですね。なので、スーパーみたいにピッてやってですね、もし私たちが半径数を拝まなかったら、どこでも買い物もできなくなるし、売ることもできなくなるというですね、ことが起こります。でもその時に私はハンキリストをもし残ってしまってもハンキリストを拝んではならないんですね。でそこではクリスチャンは殉教するか廃教するかどちらかになります。でも、殉教して主に最後まで従った人はまたここから千年王国が始まるんですが、これは地上の王国ですね。この7年経った時にイエス様がオリーブ山に この地上にイエス様が再臨されて、ここから千年王国が始まります。でこの時に殉教した人たちはここでまた 死と共に歩むようになるんですね。ですからパール牧師はですね、もし残っちゃってもですね、残ってしまったと思ってもそこで落ち込まないで、再試験があるのでそこで切り替えて感謝して、そして神様の最後のですね、反キリストなんではならないということをですね、覚えていきたいと思います。ですからそういった時代が近づいてるってことを私は覚えてですね、神様に従ってですね、いきたいと思います。で、もう条件がはっきりしていて、テストみたいですけど、条件がはっきりしていて、神の言葉を曲げずってですね、こうフェラデルフィア教会っていうのが召されている教会なんですけども、この条件というのははっきりしているわけなんですね。あなたには少しばかりの力があって、私の言葉を守り、私の名を否まがなかった方である。だから私たちが一つは死に至るまで神様に従い、エス様の名を否まないですね、反キリストを拒まないということが重要であります。そしてもう一つは、神様の言葉を守りっていうのは、神様の言葉を土台にし、神様の言葉を中心にして歩むということがですね、重要であります。今アメリカではですね、同性愛の問題、同性婚のことがこう問題になってますけど、もしアメリカで今同性婚をですね反対すると、非常にこう、人権を無視しているとか、厳しいクリスチャンでも教会でもですね、同性婚を反対したりするとすごい厳しいパッシングに遭うわけですね。迫害が始まっているわけです。でもそれは聖書の言っていることと全く逆であるわけですね。私たちがもし神様の言葉に従おうとするならば、迫害されるということを覚えていただきたいと思います。日本でもこれから始まってくると思いますけれども、ですからこの神様の言葉を守りというところがですね、これから簡単ではなくなっていくというか、そういう時代に入っていきます。でも私たちは神の言葉に必ず立つ必要がありますし、神の言葉は必ず勝利がいますから、そこに立っていく必要があります。そして主の御名をこう神の名を否まなかったものはこう敬虚されていくということをですね、覚えていきたい。だから敬虚されるように求めてですね、祈って、またその波をですね、日々出していきたいというのがあります。今イスラエルが世界中からパッシングを受けて憎まれてきていますけど、なんてひどい国だとかですね。でイスラエルの情報というのは全然こうパレスチナがしていることとかほとんど流されてなくて、一方的なこうあれになってますけども、報道になっていますけど、これは終わりの時代が近づいているという一つの印で、世界中から憎まれるとですね、皆のものに、私たちもですけど、全てのものに憎まれると書いてあることがこう成就していくということをですね、覚えていただきたいというふうに思います。まだすぐではないでしょうけど、近づいているということですね、観覧時代が近づいているということを覚えていきたいと思います。その中ですね、今日ユタのところに入っていきたいと思うんですけども、一節から、お読みいたします。サンタの方は、27章の一節は59ページになりますけれども、お読みいたします。さて夜が明けると、最初民の長老たちは全員イエスを死刑にするため協議した。それからイエスを縛って連れ出し、総督ピラトに引き渡した。ですね、ここでこのイエス様を夜捕らえてですね、オリビアまで捕らえて、で不当な裁判をしたわけです。で罪があると定めたわけなんですけど、ただ彼らが自分で手を下すことができなかったんですね。なぜかというと、当時イスラエルはローマの属国であったので、ローマの許可、ローマの総督のですね、地方総督の許可がいるわけですね。ですからその時ピラトという人がですね、このもちろんギリシャ人の方だと思いますけども、ローマから使わされたピラトという人がイスラエルにいたわけです。カイザリアに、普段カイザリアにいたんですけど、この杉越の祭りとかはエルサレムに登ってきてたんですね。その時にピラトの前に連れてってイエス様を死刑にしようとして、彼らはこう連れて行ったわけなんですね。でピラトっていうのは、AD の26年からですね赴任しています。だからイエス様の十字架というのは確かにその頃行われたということをですね、見ることができます。 で3節読みします。その時イエスを打ったユダはイエスが罪に定められたのを知って後悔し、銀貨30枚の祭司長長老たちに返して、私は罪を犯した、罪のない人の血を打ったりしてと言った。しかし彼らは私の知ったことが自分で始末することだと言った。私家でですね、冷蔵庫を開けると、冷凍庫を開けるとアイスがなかったりするんですね。で、みんな食べた覚えがないって言うんですけど、実は誰かが食べているっていうのがあるんですね。私はそんな覚えがないとか言うんですけど、誰かが食べていて私のアイスがないっていうことがあるんですね。で、くだらないこと言ってますけど、ユダがこの時イエス様を売ったんですね。で、売ったのに罪に定められたのを知って後悔したとあります。だから売ったらイエス様が罪に定められて死刑にされるのは分かることではないかと思うんですね。自分が売ったんだから。なのにイエス様が罪に定められたのを見てハッと後悔してしまったということなんですね。ですからこの時ユダはすごく感情的になってイエス様を売ったんだと。また他の箇所ではサタンが入ったとありますから、そのサタンが入って感情的になってイエス様を売ったんでしょうけど、正気に帰って自分にですね、正気に帰った時に、我に帰った時に、ああイエス様を売ってしまったっていうことですね。そのことを後悔していったわけです。で、私は罪を犯した、罪のない人の血を売ったりしてと言ってですね、そしてお金を返そうとしたんですけど、もう自分で始末することだっていうふうにですね言われてしまうわけなんですね。で、五節、それで彼は銀貨を神殿に飲み込んで立ち去った。そして外に出て行って首を吊ったですね。で、ここで彼は銀貨を返して、そして外に出て行って首を吊ってしまったんですね。銀貨30枚っていうのはですね、当時奴隷が1人買えるぐらい、まあそれは小さなお金ではないでしょうけど、本当に少ないお金だったんですね。だからそんなお金でイエス様を売られてしまったんだということをこう覚えていただきたいと思います。でもそれを投げ込んで外に出て行って首を吊って自殺してしまったわけです。で、このユダの問題っていうのはですね、イエス様を裏切ったことです。そして自分を罰してしまったことなんですね。で、ユダはある方々はですね、ユダの裏切りっていうのはですね、結局私たちの救いにつながったので、結果が良かったからユダは救われているってことを言う人がいるんですけども、それは間違いですね。で、結果は神様のものであって、ユダは罪を犯したので悔い改めなければならなかったわけです。でも、ですからなぜユダが滅んだって言えるかというと、イエス様が他の箇所でですね、前々回学びましたけど、イエス様は人の子を裏切るようなものは生まれなかった方が良かったんだっていうふうに言っています。ですからユダは地獄に行ってしまったわけなんですね。でも悔い改めたらユダだって素晴らしい恵みの中を歩めたと思うんですね。ですから悔い改めて神様を信じなかったからです。そしてまた自分を罰して自分を殺してしまいました。で、これは注意しないといけないんですね。クリスチャンでも自殺する方がいるんですが、この罰するっていうのは神様だけなんです。なので私たちは自分を罰してはいけないっていうことをですね、もちろんいろんな困難があって自殺したくなってしまうってことはもちろんあるかもしれませんけれども、しかしそれは罪であって、罰を加えたり、自分を殺すっていうのはそれは神のことであるってことをですね、はっきりと覚えていきたいと思います。で、ですから後悔したんですね。ユダははっきり後悔したと書かれています。で、罪が分かったんですけども、それを悔い改めるということをしなかったんですね。で、私たちはこう後悔するということと悔い改めることは全く違うということをですね、覚えていただきたいと思います。で、日本人は私たちは何かこう後悔することと悔い改めることがこうあまりこうなんかこう切り分けられないところがあるんですけども、後悔することと悔い改めることは違うんですね。悔い改めるというのは向きを変えるっていうことであります。ある方がですね、言ってましたけど、ある高校時代ですね、 家からバスに乗って、高校の近くのバス停で降りると、みんなは左に行くそうなんですよ、高校の方にですね。自分は右にさっと行くそうなんですね。で、他の人に「おいおい」って止められてですね、いつもいたって言ってましたけど、みんなは高校に行くんですけど、自分は別の方に行くっていうですね、そういう生活をしてたっていうふうに言ってましたけど、方向をですね、悔い改めっていうのは方向を変える、神の方に向かうっていうことをですね、意味しているわけです。で、自分で決着をつけてしまいました、ユダはですね。でもそれは間違った選択だったわけですね。で、悔い改めた時に私たちは本当に祝福されますし、一度も罪を犯したことのないものの祝福っていうのを私たちはこの受けていくわけですね。で、ペテロを見ますと、ユダとは違いますけど、イエス様を裏切ってしまいました。3度もイエス様を知らないと言ってですね、筆頭弟子であったにもかかわらず知らないと言ってしまったわけです。で、そして呪いまでかけて知らないと言ってしまったわけなんですけども、神様のことを成就してしまった。で、普通だったらですね、あなたはもう落第したからもう3年半ですね、弟子やり直しとかですね、もうあなたは弟子の資格ありませんとかいうのが普通の人間の社会なんですけども、でもこのまま不思議なんですけど、ペトロは本当に悔い改めたんですね。神様に対して、神様を信じ、神様を対して悔い改めたんですね、神に対して。でその時に50日後にですね、たった50日後ですね、ペンテコステで聖霊が下った時に、彼を通して3000人が一度に救われるということが起こってきたんですね。で、彼は使徒としてそのうち、このうち大きく用いられていきました。で、同じイエス様を裏切ってしまったんですけども、性質は違いますけど、同じ裏切りをしてしまった、形は違いますけど、イエス様を裏切ってしまったんですけど、ペテロはたった50日後ですね、本当に神様に用いられて祝福されていったわけなんですね。ですから全然違う、そのペテロとユダの歩みというのは、ね、全く変わってしまったわけです。だから私たちはこう選択を間違えてはならないですね。で、悔い改めというのは信仰を用いることであって、それは神様の恵みを受けるポイントであるわけですね。ですから悔い改めをですね、なしていきましょう。で、この目に罪を悔い改めるということもですね、すごく大事であります。私たちは繰り返し繰り返し罪を犯してしまうものでありますけども、定期券と同じでですね、何回でも悔い改めたらなしにしてくださいますし、一度も罪を犯したことのない祝福というのは、そのたび神様を与えてくださるので、祝福をですね、その中で受けて、ね、いきたいというふうに思います。今回その風の響きの第1章にですね、チェコのサリーさんの曲が2曲入っててですね、で、神様は不思議な形で曲を与えてくださって、しかもそれだけじゃなくて録音するためのいろんなバンドの方々も与えてくださったということがですね、この月刊誌に載せられています。まだ読んでない方はぜひ読んでみていただきたいと思いますね。サリーのブラハ宣教師日記に書かれていますので、ぜひですね、なんか喧嘩しながら、それで喧嘩になったみたいですけど、ちゃんと録音できたというですね、素晴らしい証が載っているんですが、で、彼女はですね、一度主の十字架の批判が起こった時に、その言葉に惑わされてしまって、群れを出てしまったんですね。で、7年間、群れを出てしまったんですけど、その間ずっと泣いてたと言ってましたね。でも、その後ですね、自分が間違っていたってことが分かった時に悔い改めたんですね。で、そして戻ってきました。で、そして戻ってきたらですね、今彼女を通して今ロシア系ユダヤ人のですね、ポイントのその語られていた、イスラエルにおけるポイントのロシア系ユダヤ人の器の方との関わりが彼女を通して開かれてきたんですね。で、今度イスラエルチームでもその集会を持たれますけれども、で、そして今そのいろんなところで今回の台湾チームもそうですし、今回風の響きもそうなんですけど、主が大きく用いておられるんですね。で、なんか、 問題がなかった人よりもサリーさんの方が用いられているんですね。ですから7年間ブランクがあったんですけど、悔い改めるというのはすごい恵みだなと思うんですね。働きにおいても私たちの人生一人一人の歩みにおいてもですね、そのことをですね覚えていきたいと思います。でまたですね、罪っていうのはちょっと私たちの思うことと違う場合があるんですね。罪というと何かこう犯罪とかそういうふうに考える、もうそれも罪なんですけど、盗んだりとかそういうのも罪なんですが、それだけでなくて10回聖書でいう10回ですね、そのことを中心として、それに違反することが罪であるわけですね。ですから私たちは罪と思わなくても、罪である場合があるんですね。例えば誰かをこう憎んでいるっていう時に、さまざまな完全に 100% 相手が悪かったとしてもですね、相手を憎んでいたら、憎むのは当然だと思うわけなんですけど、でも憎しみ、憎む場合はその誤解もあったりする場合があるわけですけど、しかし、それは私たちの気持ちであるわけなんですけども、立法から言うと罪なんですね。ですから私たちは それに関しては誰かを憎んでたりするならば、許さないならば、それは悔い改めないといけないということなんですね。ですから悔い改めたに私たちも許されて祝福されていくということをですね、覚えていただきたいと思います。そして神様は何度でもですね、同じ罪を犯してしまったり、また憎むことがあったとしても何度でも許してくださるので、私たちは十字架のところに行く必要があるということをですね、覚えていただきたいと思います。ですから熱心にですね、罪っていうことに関して悔い改めていきましょう。で、この不正があってですね、ユダはなぜイエス様を裏切ってしまったのかというと、こうサタン、ユダがサタン、ユダにサタンが入ったんですが、その原因っていうのはですね、ユダがいつも金入れを持っていたんですね。会計係だったわけです。で、金入れを持っていたんですけど、それをいつも盗んでいたわけです。だから彼はその盗人って盗むっていうその罪をですね、悔い改めていなかったんですね。で、罪があるときにですね、そこからサタンも入ってくるってことをですね、はっきりと覚えておきたいと思います。ですから私たちは罪をそのままにしているとそこからサタンが登ってきますので、はっきりとですね、覚えていただきたいというふうに思います。なんて言うんでしょうか、よく、ちょっと例はあれですけど、ですから私は罪を振り捨てるということがですね、重要であります。だから一つ一つ罪を悔い改めるときに、そういったサタンのものから守られているということをですね、覚えていただきたいと思います。そして6節から見します。最初たちが金貨を取ってこれを神殿の金庫に入れるのはよくない、血の代価だからと言った。エスタの歌は血の代価なので、これは不浄なものとして神殿には入れるのはよくないと言ったんですね。そして7節、彼ら相談してその間で陶器師の畑を買い、旅人たちの墓地にした。それでその畑は今でも血の畑と呼ばれている。その時預言者エレミアを通して言われたことが成就した。彼らは銀貨3000枚取ったイスラエルの人々に根積もりされた人の値段である。彼らは主が私にお命じになったようにその金を払って陶器師の畑を買った。でこれは旧約聖書に書かれていたこと、エレミアのところに書かれていることの成就だということなんですね。ゼカリア書にもそのことが書かれているんですけども、ですから本当にこう旧約聖書に書かれていて予言されていたこと、予告されていたことがことごとくですね、イエス様のことに関してこう成就していっているということですね。これはイエス様が神の子であるということの証明でもあるんですけども、起こっていっています。ですから、イエス様はその予告通りにその銀貨30枚で売られてしまって、十字架にかかっていかれたということをですね、見ることができます。でもイエス様はそれを、自分で選んでくださったんですね。私たちを愛して私たちの救いのためにそれをイエス様はご自分で選んでくださってその道を歩んでくださいました。ただユダに対してイエス様は最後まで悔い改めることを求めておられたわけなんですけども、ユダは、そうしなかったんですね。で私たちも罪に関しては熱心に悔い改めてですね、神様の恵みのうちを歩んでいきたいというふうに思います。お祈りします。 愛する天のとその子の時はありがとうございます。今日悔い改めということを学びましたけれども、神様はどんな罪も神様を許してくださることをありがとうございます。何度でも許してくださることをありがとうございます。その恵みの中を私たちはいつも歩んでいくことができるように助けてください。また後悔し続けている人がいるならば、そこに主が触れてください。また私たちの周りにも後悔し続けている方がいるならば、その方にこの許しの恵みを伝えていくことができるように助けを導いてください。癒しのために一言お願いいたします。短く取れたの時もしたいと思います、お願いいたします。今私たち一人一人に主が触れてくださることをありがとうございます。イエス・キリストの名によって一人一人の体と精神を命じる。イエス・キリストの名によって癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。アレルギーやアトピーのためにお願いします。イエス・キリストの名によってアレルギーやアトピーの症状を一人一人に打ちください。ある方はですね、反物がこう表されてこう来ています。あなたはそれを用いていきなさい。何かこのこの卵を用いないがために何かこういろんなこうマイナス的なことがこう表されているんですが、それはそのマイナスではなくて、確かにあなたが卵を用いるようにこう、この導かれていると幸せになります。この目が少し悪いかなと思います。イエス・キリストのその方の目の症状より正常な状態にも、喉が調子悪い方にします。イエス・キリストのその方の喉の働きを癒されよ、癒されよ、癒されよ。感謝します。私一つの内臓を癒し、一つの体を癒してください。またこの血糖値を癒してください。またあらゆるところに主が触れていってください。お願いいたします。この時を感謝します。イエス様のお名前によってお願いいたします。アメン。お助けください。ハレルヤを賛美します。聖霊の親しき交わりが今御前に集う私たち一同とともに常しえまでありますように。アメン。